おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ショーン・エリスの体験記でございますが、狼の群れと暮らした男。カナさんから次々、ツッコミを入れられまして、私もだんだん自信がなくなってきましたけども、はい、最初は話持ってるって話で、今、妄想よ、妄想よっていう。い
や、あまりに好きになりすぎて、山の中でこう、幻覚を見てしまったんじゃないかなって、思うような出来事ですよ。
まあしかしそう言われても仕方ないか。いや私も果たして可能なのかっていうのは、でも妄想じゃないような気がして、続けますかね、もうちょいね。
はい、はい、
この後ショーン・エリスの狼に対する深い観察というのがだんだん効いてくるんですよ。なんかね、学者さんとは全く違う狼と一緒に暮らした男じゃないと分かんないんじゃないかっていうようなことが書かれてるんですよね。それがね、だんだん後で説得力を持ってくるんですな。
はい。
とにかくロッキー山脈、野生狼に接触。そして、この狼の群れに、子守役として雇われ、食事や排泄まで狼と暮らしを共にした男であります。で、アルファメスから子育てを命じられ、懸命に勤めるんでありますが、もうバサーッと飛ばしてしまいます。ついに彼の野生の体力は限界に近づくことになります。
はい、
だってこれ、狼と2年暮らしてたって言うんだよ、この人。その間、安全対策をどうやったかは、本で結構詳しく書かれてるんだよ。
安全対策？
うん、ね、1ヶ月に1回ぐらい、狼の群れを離れて、下げたリュックのとこまで戻るんだって。それで何か新しいものを一つぶら下げておくんでしょうね。
はい。
それで、地元インディアンの人たちにあいつはまだ生きてるっていうサインを彼らに伝えてまた狼の群れに戻って。だってそのリュックのとこ行くまで山の中2日半かかったっつんだから。
はい。
まあでも数奇な体験だと思うんだな。でもそれも2年で鍛えに鍛えた彼の体力も限界。毎日与えられた生肉を食べ、その一部を噛み砕いて出して子供の狼にも与えるという、そういう奪役を果たす中、彼は狼から様々なことを学ぶんですね。こういうことがあったそうですよ。若いオスが水を飲みに行こうとした彼に襲いかかります。で、その凄まじさに圧倒されて、子狼のいる巣穴から80メートルばかりのところに戻ったわけですね。襲われちゃって。なんであいつ急に俺のことを襲うんだろうと思うんですけども、なんと80メートルばかりのところに灰色熊の爪痕を樹木に発見したんですって。だから、熊に襲われる危険性を若いオスが察知して水飲みに行くのを止めてくれたという。その時に、ものすごいこの若い狼に感謝したというね。それもまた分かったっていうからね。もうほとんど話せるところまで行っちゃったんでしょうね。
はい。
狼の群れの感動はすべて彼らが家族のために命を懸けるとこ。これ何回も彼は目撃してるんですけども、狼は群れで行動します。一番大事なのは群れなんですって。
はい。
群れの中にいる一頭ずつにはそれぞれに仕事があり、その仕事をそれぞれが命をかけてやると。やらなければ群れ全体が死んでしまう、滅びてしまう。仕事がなくなればその一頭は容赦なく群れから追放される。抵抗や言い訳は一切できないし、彼らもまたしないと。追われればまっすぐに群れを離れるんですって。
はい。
で、離れ狼として森の中で一人で生きていく。一人というのは狼にとっては野生でほとんど死ぬことと同じなんですって。だけども、それに逆らおうとする者はいないと。彼らは実に素直にその死の命令に従うそうですよ。ショーンは狼の子供たちが大きくなって一人前になったことを確認すると、やがて自分の仕事がなくなると。ということは、もうその時点で群れを追われるということが分かったんでしょうね。
はい。
そして、去ったというね。
うん。
その間になんとカレンダー2年が過ぎていたという。
はい。
それで体重22キロ減なんですって。
やだ。
彼は巣穴を出て、実に感動的だったのは、あれほど懐いていたチビが全く彼についてこないんですって。 巣穴からこう顔を出してるんですけど、彼についてこようとしない。で、その顔を振り返ってみたときに、ショーンは、あ、こいつ、この群れを出ようとしてると思ったんです。狼は別れに反応しない。ワイルドとは、野生とはそういうことなんだ。ショーンは、子狼にさえ教えられた。ということで、狼の群れを離れたという。そして、人間世界のキャンプ地まで戻ってくるのに、一週間かかったっていうんですよ。
はあ、
でも、ここまでで三分の一です、この本は。さあ、この後、どうなるか、乞うご期待。